けどもね、どこまで行きましたっけね、日々できるところまで、ブレイクダウンするっていうことですよね。単語を覚えるときって私ちょっとやってないか分かんないですよね。やってないから分かんないですけど、例えば筋トレにしても回数じゃないんですよね、あれね。回数でやるとあんまりやっぱ良くないっていうかね、腹筋30回毎日やろう、これはねあんまり続かないんですよね。これ30回ってやってまうとね。でもっと言うとこの30回やってるとどんどんね筋肉をこの30回やることをできるだけ効率的にやろうとしてしまう。でやっぱり楽な体勢で腹筋とかするようになるからね、結局腹筋筋肉つかないんですよね。だからやっぱりどんだけその腹筋に負荷をかけるかっていうことで、回数じゃなくて、まあ、回数はねおおよその目安になるかもしれないですけど、時間で管理するっていうのがやっぱり一番いいみたいです。これ英語に戻すと20分英単語を覚える、だから何個英単語を覚えるじゃなくて時間管理にしてしまうんですよね。20分英単語を覚える、まあ、それをタスク化するわけですよね、はい、タスク化っていう言葉出てきましたけど、1日に20分これをやるっていうことを書き出すわけですよね。それはそれまでにやりたいことをやらなきゃいけないことをいろいろこう挙げた中で何をやるか何をやらないか、そして、ブレイクダウンしていってね、日々やれるところまで落としたことをタスク化していくわけですよね。でそれも全部20分です、だから1時間に2、3個できるような割合で書くわけですよね。ってなるとだいたいね1日4時に起きて12時で大体ね20個ぐらいなんですよ。20項目ぐらいなんですよ、できるものってね。やっぱそこに食事とかトイレとかそういうようなタスクに入れてないようなね、まあそういうのもタスクに入れていいんですけど、そういうもの入ってきますから、ちょっと休憩したり、もちろん休憩もタスクに入れるんですけれども、大体ね20項目ぐらいなんですよね、できるのってね。だいたい1時間に2、3個の項目ができるんですね。で、この2、3個全部ね、違う方がいいんですよ。だから英単語を20分覚える。で、ちょっと休憩する。そしてまた英単語を覚える。同じことをやってると、これ疲れるんですよね。疲れないために違うことをするんですね。そこで、英単語を覚えて、朝の散歩に出かけるとかね。20分出かける。ちょっとこう有酸素運動して気分をリフレッシュするみたいな感じでそれタスクに入れるわけですよね。そうやっていくとタスクがどんどんこう、まあ、やりたいことをこう肥大化してくるっていうかね。どんどんの。どんどんね。で、肥大化してきたらこれ合わせてできへんかなと思ったり、例えば、ちょっとこれはまた後の話かもしれないですけど、英単語を覚えるのと朝の散歩を同時にできないかなって言ってこう組み合わせたりすると、そのタスク内にこうやれることとかね増えたりしたりするんですよね。ここで言いたいことは全部書くっていうことなんですよね。やらなあかんこと、日々やらなあかんことを全部書くと、そしてもう一つ時間管理するっていうこと、全部で20分とかにする。でね、30分以上やったらね、もう疲れるんです、これ。だから、いかに脳に負担かけないかっていうことなので、この創作、まあ、メソッドみたいなことはね、脳に負担かけないように効率よく量産していくっていうやり方なので、それはやる気があるからとかね、今意欲があるからこれをやるっていうことへの、決別なんです、これ。やる気があるからやる。 これにずっと支配されてるっていうね、支配されてきた。これをやってる限り、このやる気が、やる気を起こしてやるっていうことをね、繰り返してるとね、全然先に進まないですよね。これはもうすごい負担なんですよね。で、それにやる気がない時って結局できなくなるからね。で、できないかったっていう罪悪感がまた脳に負担かけるからね。じゃなくて、やはり意欲とやる気っていうのはもう完全に切り離すんですよね。もうそれ関係ない。もう時間が来たから20分やるっていうことなんですよね。やる気があろうがなかろうが。で、それはもう一つのこの脳の仕組みとしては、やってしまえばやる気って後で出てくるんですよね。これ不思議で、これほんまなんですよね、これ。あの、自転車の漕ぎ出しによく例えられますよね。自転車は漕ぎ出すときにしんどいけど、漕ぎ出したらなんか自動運転になるみたいなね。で、それそっくりですね。なんかまあ20分ぐらいやったらええ単語でも覚えるかなって。まあやる気ないけど、今全然ええ単語を覚える気力ゼロやけれども、まあ20分ぐらいやったらやってみようかなってやり出すと、ほぼ数分ですよね。ほぼ数分でなんか乗ってくるんですよね。これ。やっぱ脳はやり始めたことにこう乗っかって感性の法則みたいなのが働くんですよね。なんなら、やめにくくなるんですよ。20分経ったけど、なんかもう一声やりたいみたいなね。もうちょっとやってるとか、そこでやると次のタスクに負荷がかかるんで、やめるっていうことなんですね。なんなら乗り出した時にやめるっていうのがこれコツですよね。これ坂道発進の法則ってね、これ言われてるのかな、言われてないのかな、わかんないですけれども、坂道に止めてると次走り出しいいですから、ちょうど乗ってきたところでやめると、次のタスク、また同じやつをやるときにやりやすくなるんですよ。クイックスタートができるんですよね。なので、いい感じのところで止めるんですよね。ブログをこう書いてたら、あとちょっとでこれアップできる。もうやってしまおうと。アップまでやってしまおうって言ったら、次のタスクに負荷がかかるんですよね。で、やってしまったらなんか達成感があって次のができなくなるんですよね。だから、もうこれあと記事アップしたらできるんやけど、そこで寸止めでやめて、そのエネルギーを違うタスクに持っていくんですよね。そしたらまたそのブログの記事をやらなあかんタスクに戻った時に、今日はアップするところからやってて、やりやすいクイックスタートができるっていうね。そういうテクニックが、まあ、もう科学の世界でですね、脳の仕組みでね、もう体系化してるっていうかね、もうそれはもう今の時代、昔はすごい精神論やったんですけれども、机にかじりついてやれみたいなね、精神論でしたけれども、もう現代はもう脳科学に基づいた創作のあり方っていうね、いうことが多く方々で言われておりまして、私もそれはもう賛成です。もう経験、体験的にもうそうやなっていう感じなので、そのように、なりました。また、この創作の向き合い方、やり方については、またこのデジオでもね、なんかおしゃべりしたいなと思いますけれども、もうそういうことがね、もう山ほどいろいろあるんです。そうやって、どれだけ負荷がかからず、ものを量産するかっていうことは、なんかこう、もっともっとこれからこう重要になってくるかな。で、これには必ず原理とやり方があるっていうことも、もう徐々にですね、当たり前になっていくっていうかね、もう知っとかなあかんこと、創作に携わる仕事をされている方はもう知っとかんといかんのかななんてね、思ったりします。だから、話すごくグイーンと戻しますとですね、そういうことをですね、質問者は、お聞きした、お聞きじゃなくて、私に質問したのかなって思ってね。で、こういうこと、創作への向き合い方。こう、いろいろ、こう、ほぼ、この、ブレ、まあ、自分では僕をブレるって言ってるんですけどね。これね、あえてね。いろんなものに、こう、手を出す。それ、やる気があるから手を出してるんじゃないですよね。やる気とか関係なく、計画的な このプランに基づいてタスク化してそれを時間管理でやってる。これが一番継続できるし、ものづくりを習慣化できますし、楽しいです、これ。やってると。この楽しいっていうのが多分、肝なんやろね。楽しいことしか人は癖にならないですからね。癖ってものづくりが癖になった、なるっていうのはなかなかこれ、心強いですよ。そして量が増える。ものを作る量が増えるっていうのは、これはいいこと、いいことやと。また、量とね、なんか創作と量っていう話もまたこれあるんですけど、これはまた別の機会に譲ることとしましてね。まあ、そういうお返事を、聞きたかったのかなぁ、なんて思ってね。そういう返事したらよかったなぁ、と思って。でね、ここでおしゃべりしてみました。